私はリスナーの皆様、そして日本中、世界中の人の耳に届くようにもう一度声を大にして叫びたい。このような愚か者たちが国民の税金でのうのうと生きていることを、FM ピパウシのリスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。皆様も新聞、テレビ等でご存知のように、先日沖縄に派遣された大阪府警機動隊の若い隊員からこんな発言が飛び出した。土人とか、品人という罵声である。今の時代、このようなバカ者たちがいるのか。しかも警察官に。信じられない。どうしてこんな言葉が出てくるのだろう。何を意味して、どこからの知識なのか。親の背中を見て育ったのか、それとも大阪府警の教育なのか、なんとも恥ずかしい。沖縄県民の苦悩の現実を我が身に置き換えてみたら、こんな暴言を吐けるはずもないが、他にも非人間的な醜い者たちが、先日北大からビラトリアイヌ協会三役に対して遺骨問題の説明があるとビラトリを訪れた。最初から白老へ収骨ありきの面倒な手続きの説明に終始した。盗掘した側が条件をつけるとは、これでは逆さまではないのか。耳を疑った。これを聞き頭に血が昇った俺は、10月の言いたい放題でも述べたように、大学側に盗んだものは元へ、自らの手で再埋葬することが先人たちへのせめてもの供養、償いではないのか。盗掘に対して一言の謝罪もないのか、と散々悪態をついたが、北大側は何も反論も言い訳もなしに帰ってしまった。あの者たちは説明したことのアリバイ作りに来ただけのようだ。そもそもどこから持ち出されたか。判明している遺骨を元の場所に返さず、国にとって都合の良い白老に集約するというのは、明治政府が川沿いに点々と住んでいたアイヌを国にとって都合の良い場所に移住させた。強制移住と同じではないのか。アイヌは死んでからも強制移住させられるのか。ふざけるな、と言いたい。静内からも大量の遺骨が持ち去られたようだが、それも警察官の護衛のもとで、教育委員会の者たちが手先となり、収骨の手伝いをしたり、読むに耐えないことも植木さんの著書の中にあった。こんな歴史の事実があるのに、国、大学側は一体、アイヌはモルモットではないのだ。遺骨問題に関わっている者たちよ、人である人であってほしい。こんな理不尽がまかり通る日本国であってはならない。賢明な皆様の声と力を貸してほしい。木村文夫の言いたい放題でした。次は私が書き留めておいたエッセイを貝沢博子さんに朗読してもらいます。お願いします。
最初にこの本文中に出てきますアイヌ語の紹介をさせていただきます。アイヌコタン、アイヌブラク、ヘマカシ、ブラクの半分から上、コタンケシ、ブラクの中央から下、ポンナイ、小沢、神杯、湧き水、ワッカウシカムイ、小沢の周辺にいる神、ワッカ、水、ピリカ、キレイ、エアミ、カケス、パシクル、カラス、アマメチカッポ、ス スズメ、キトッパ、クマゲラ、チロヌプ、キツネ、ユク、シカ、キムンカムイ、ヒグマ、カムイたち、動物たち、シンヌラッパ、先祖供養、スイ・ウヌカラン・ロー、またお会いしましょう。それでは、朗読に入ります。ポンナイとカムイたち。俺の記憶する昭和35年頃の話です。俺が生まれ育ち、現在も住んでいるのは、ピラトリ町の東南に位置するヌキ別です。昔は45世帯、人口230人。今は時代の流れか、人口40人ほどに激減しました。前方には、ほろしり岳、下には、ぬかびら川が見下ろせる最高の地域です。村人はほとんどがアイヌなので、あえてアイヌコタンと言わせてもらいます。部落の半分から上をヘマカシ、下の方をコタンケシと言っていました。俺はそのコタンケシに住んでいます。家から20メートルほど先の急な坂道を下ったところに、ポンナイがあります。神杯が流れ出るところをポンナイと言います。ポンナイの周辺にいる神をワッカウシカムイと呼んでいました。この頃はまだライフラインが不完全で、砂利道の上、水道のない時代でした。コタンケシのほとんどの家が、このポンナイを農業、家庭用水として利用し、ヘマカシの人たちも、農作業の行き帰りには、このポンナイに立ち寄り、水筒に水を汲んだり、手足を洗ったりしていました。そういった生活の中で、何よりも大変だったのは、子供たちだったでしょう。この頃は、水汲みといえば、子供たちの仕事でした。1メートルちょっとぐらいの棒の両端に鍵をつけて、15リットルくらい入るバケツに水を入れて、担ぎ棒で担ぎ、急勾配の坂を登り、一日何往復もするのでした。今でも何人か集まり昔話になると、必ずポンナイの話が出てきます。俺がポンナイから水汲みをしたので身長が伸びなかったと冗談を言うほど、子供にはきつい仕事でした。そして時期によって、水量が少なく、順番待ちも大変でした。それから徐々に、汲み上げポンプ井戸が出始めて、4、5年後、昭和40年頃には、ひねるとジャーの、本、匂い、簡易水道が完成しました。大人も子供も大変喜んだことを思い出します。このポン内は、子供たちにとって辛かったこともですが、それ以上に楽しい遊び場でした。この頃はワッカもピリカで、夏は冷たく、冬は暖かく、本当のカムイワッカでした。サワゼリを取り、醤油で炒めて食べ、たくさんあった石の下にはザリガニがいて、それを薪ストーブの上で丸焼きにして、ガリガリと食べ。小腹が空くと、その辺にいくらでもあった植物の根、舞台芋を掘り、ポン内で洗い、歯で皮を剥き、食べたこと、などを懐かしく思います。同世代の人たちも、みんなそうだったでしょう。今は、全くと言っていいほど姿は見えませんが、その昔、夏になると街灯がいらないほど足元を照らしてくれたたくさんのホタルにとっても、生きるに適した空間だったと思います。こんな良い環境の中で、子供たちはワッカウシカムイに見守られて大きくなっていったのだろうと、懐かしく回想しています。このポン内は、カムイたちにとっても命をつなぐ大切な場所です。 現在も朝からエアミ、パシクル、アマメチカッポ、キトッパ、チロンヌップ、時折はユク、そして姿は見せぬが北痕跡があるキムンカムイ。マガモも最近は来ているようで、さながらポンナイカムイオーケストラ。これこそがカムイたちと人間が自然を共有している証なのでしょう。2016年の3月の末には、昔、コタン消しに住んでいた40人ほどが集まり、カムイワッカ、シンプイカムイ、そしてワッカウシカムイへの感謝祭と、シンヌラッパを行い、みんな楽しそうに、ポンナイでのエピソードや昔話に花を咲かせていました。また、いつか、みんなで、シンヌラッパをと思っています。それでは皆さん、スイウヌカランロー。それでは、文中に出てきましたアイヌをもう一度紹介いたします。アイヌコタン、アイヌブラク、ヘマカシ、ブラクの中央から上、コタンケシ、ブラクの中央より下、ポンナイ、小沢、シンプイ、湧き水、ワッカウシカムイ、小沢の周辺にいる神、ワッカ、水、ピリカ、キレイ、カムイたち、動物たち、エアミ、カケス、パシクル、カラス、アマメチカッポ、スズメ、キトッパ、クマゲラ、チロンヌップ、キツネ、ユク、シカ、キムンカムイ、ヒグマ、シンヌラッパ、先祖供養、スイ・ウヌカラ・アンロー、またお会いしましょう。以上でした。